置いてけぼり、田中幸太郎。音訳、
竹本かすみ、
斉藤敦弘、
吉崎亮太。
大塚陽子、
江差鹿豊。
本所のお竹蔵から東四つ目通り、今の被服廠跡の納骨堂のあるあたりに大きな池があって、それが本所の七不思議の一つの置いてけぼりであった。その池にはフナやナマズがたくさんいたので釣りに行くものがあるが、一日釣ってさて帰ろうとすると、どこからか「置いてけ置いてけ」という声がするので、気の弱いものは釣っている魚をビクから出して逃げてくるが、気の強いものは風か何かの具合でそんな音がするだろうぐらいに思って平気で帰ろうとすると、三つ目小僧が出たり、一つ目小僧が出たり、時とすると六六尾、時とすると一本足のからかさのお化けが出て道を塞ぐので、気の強いものもそれには震え上がって、魚はもとよりビクも釣り竿も放り出して逃げてくると言われていた。金太という釣り好きの若い種があった。金太は置いてけぼりに船が多いと聞いたので釣りに行った。両国橋を渡ったところで知り合いの老人に会った。
おや、金公か。釣りに行くのか。どこだ。
お竹蔵の池さ、今年は船が多いと言うじゃねえか。
あそこは船でもナマズでもたんといるだろうが、いけねえぜ。あそこには得手者がいるぜ。
金太も置いてけぼりの怪しい話は聞いていた。
いたらついでにそれも釣ってくるさ。今時からかさのお化けでも釣りゃいい金になるぜ。
金になるよりゃ、頭からしゃぶられたらどうするのだ。行くなら他へ行きなよ。あんな縁起でもねえところへ行くものじゃねえよ。
何？大丈夫ってことよ。オイラには神田明神がついてるんだ。
それじゃあ、まあ、行ってきな。その代わり、暗くなるまで行っちゃいけねえぜ。
魚が釣れるなら、今晩は月があるよ。
本当だよ。年寄りの言うことは聞くものだぜ。
ああ、それじゃあ気をつけて行ってくる。
金太は笑い笑い、老人に別れて池へ行った。池の周りには出たばかりの葦の葉が昼のそよ風にそよいでいた。金太は最初のうちこそお化けのことを頭に置いていたが、船が後から後からと釣れるので、もう他のことは忘れてしまって一生懸命になって釣った。そして近くの寺から響いてくる鐘に気がついて顔を上げた。10日頃の月代が池の西側の葦の葉の上にあった。金太はそこで3本やっていた釣り竿をあげて糸を巻きつけ、それから水の中へつけてあったビクをあげた。ビクには1貫目余りの魚がいた。
重いや。
金太は一方の手に釣り竿を持ち、一方の手にビクを持った。どこからか人声のようなものが聞こえてきた。金太はやろうとした足を止めた。金太はたちまちあざけりの色を浮かべた。
何言ってなんだ。ふざけやんな。クソでもくれだ。
金太はさっさと歩いた。と、また置いてけの声が聞こえてきた。
まだ言ってやがる。何言ってやがんだ。こんなうまい船は置いてて止まるものけ。ふざけやんな。タヌキかキツネか、悔しけりゃ一本足の唐草にもなって、出てきやがれ。
金太は気持ちが悪いので足は止めなかった。と、目の前へひょいと出てきたものがあった。それは人の姿であるから一本足のからかさではなかった。
なんだ？
鈍い月の光に目も鼻もないのっぺらの青白い顔を見せた。
私だよ。
金太さん。
金太はぎょっとしたが、まだどこかに気の確かなところがあった。金太はビクと釣り竿を落とさないようにしっかり握って走った。後からまた聞こえてくる置いてけの声。
何言ってやがんだ。
金太はどんどん走って池のへりを離れた。来るときには気がつかなかったが、そこに一軒の茶店があった。金太はそれを見るとほっとした。金太はつかつかと入っていった。
おい、茶を一杯くんね。
暗どんのような薄暗い明かりのある土間の隅から老人がひょいと顔を見せた。
さあさあ、おかけなさいましよ。
金太は入り口へ釣り竿を立てかけて、土間の横へ行って腰をかけ、手にしたビクを足元へ置いた。老人は金太をじろりと見た。
釣りのお帰りでございますか？
そうだよ、そこの池へ釣りに行ったか。じいさん、変なもの見たぜ。
変なものと申しますと？
お化けだよ、目も鼻もないのっぺらぼうだよ。
へえ、目も鼻もないのっぺらぼう。それじゃあこんなので？
老人がそう言って片手でつるりと顔をなでた。と、その顔は目も鼻もないのっぺらぼうになっていた。金太は悲鳴を上げて逃げた。ビクも釣り竿もそのままにして。